チャンス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送はバク転とバク宙ができるようになりたい、大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアミモの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦、3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただばれさせていきたいと思います。よろしくお願いします。あ、噛みそうだったいや、違うな。ほぼ噛んでたな。それでも、気にせず、本題に移らせていただきたいなと思います。今日はですね、掃除機のバッテリー劣化のリアルと、やっちゃダメな使い方についてお話をしていこうかなと思います。今の主流のコードレス掃除機って、まあ、ほぼ全部、リチウムイオン電池なんですよね。スマホと同じです。この電池の特徴ってシンプルで、使えば使うほど、まあ、確実に劣化することはまあ避けられないと。まあ、じゃあどうなるかというと、まあ、使用時間が短くなり、吸引力が落ち、満充電でもすぐ切れる。この辺がまあ出てくるかなと思うんですけど、ここめちゃくちゃ大事だと思うんですけど、吸引力が落ちたイコール掃除機が弱くなったじゃなくて、電池が弱ってるだけっていうこともあったりするんですよね。コードレスはやっぱり電池の元気さがパワーにそのまま直結していたりもします。で、ここからはですね、劣化を早める、やっちゃダメな使い方についてお話をさせていただけたらなと思います。これね、知らずにやってる方は結構いらっしゃるので、今までにも何回かねお話ししてるんですけども、バッテリーに焦点を置いて今日はメインでお話をしたいなと思います。まず一つ目がですね、強モードで常に使用している方、これは本当多いんですよ。めちゃくちゃ多い、せっかくだからマックスで使いたいって気持ちはわかるんですよ。ただこれをずっとやってると、電池が全力ダッシュ状態みたいなものなのから、寿命の縮み方がえげつないんですよね。なので基本は標準モードで、ラグとかカーペットだけは強モード、これが一番ベストだと思います。まあ正解と言ってもいいんじゃないかなと思います。基本的に海外製品のものは特になんですけども、海外ってカーペットが全体的にご自宅に敷いてあって、でさらに土足生活のところもありますよね。その外のお靴そのままでお家の中でも生活されている、そういうご家庭にとっては確かにマックスじゃないと、その砂とかが家の中に一緒に入りやすい状態になっていると思うので、そういうご家庭だった場合は確かに砂をきちんと吸うためにマックスじゃないと厳しいかなっていう時はあるんですけど、日本の家庭においてマックスマックスで使わなきゃいけないところってほぼほぼないと思うんですよね。ラグの上ぐらいで、ラグの上も基本的には小さいものだったら外に一旦出してはたいた方が一番奥の砂ぼこりとかも取りやすいし、ラグとかって毛が長かったりもするから絡みやすいですよね。そういう意味でも掃除機で吸うよりも本当に叩いた方がいいぐらいだから、ご家庭だったら基本的には標準でほぼほぼ日本の家庭は問題なくいけるかなと思います。よっぽど砂ぼこりが直接窓とかからね、吐き出し窓みたいなところから使ってて、ちょっと中にいっぱい砂ぼこり入っちゃったとか、そういう時以外は基本的にはマックスで使う必要性がないと思っていただいていいかなと思います。そして2つ目、使い終わったら毎回 100% までフル充電、これ意外ですよね。実はリチウムイオンって満タン状態と空っぽ状態、この両方がストレスなんですよ。理想は 20% から 80% なんですけど、まあ掃除機ってそこまで管理は無理なんで、減ってでから充電くらいで OK です。なので毎回ちょい使って満充電は意外とダメージが蓄積するかなと思います。なのできちんと減ったあたりで本体を冷やした状態すぐ充電っていうのがあまり良くないんでね、本体に熱を持った状態で充電も良くないので、本体を冷やしてから充電を行う、残量が本当に少なめ 20% ぐらいになった その辺が切ったなっていう時点で充電をするっていう形にして、ちょこちょこ充電っていうのは、できるだけ減らしていただいた方がいいかなと思います。あと3つ目はですね、高温の場所に置く。これめちゃくちゃやばいです。車の車内、直射日光が当たる場所、熱がこもる部屋、これバッテリーってね、熱にめちゃくちゃ弱いんですよ。だからこれだけで寿命が一気に縮みます。これ意外と盲点ですよね。もちろん冷えすぎた場所も活動がね、あまりよろしくないっていうのもあるので、日本の冬ってね結構寒かったりするから、それによってまた劣化を起こす可能性あるんですけど、熱の方がやばいです一番で。使い終わってすぐ充電すると結構いるんですけど、本体が熱を持っている状態で充電を行うというのも、これは劣化蚊にしかならないし、場合によっては、膨らんでしまう、変形してしまうという可能性もはらんでますので、できるだけね、温度はきちんと常温にした状態で充電をしていただきたいなと思います。高温の場所に置くというのは本当にもってのほかだと思っておいてほしいです。そして4つ目、長期間使わずに放置。これ満充電でも空っぽの状態でもです。これ地味にやる方いらっしゃるんですけど、引っ越しとかで放置して久々に使ったら死んでるっていうやつですね。理想は半分ぐらいの充電で保管が理想だそうです。で、なかなかそれもね難しいとは思うんですけど、満充電の状態でそのまましばらく放置したりとか、空っぽの状態で放置、どちらも非常にバッテリーの劣化を起こしやすかったり、故障につながる可能性があります。特に空っぽの状態とかって、その後スイッチボタンを押すことが非常に劣化を早める結果となりますので、ここも注意していただけたらなと思います。そして5つ目ですね、純正じゃない充電器バッテリーを使うこと。これコストを抑えたい気持ちは非常にわかるんですが、電圧が不安定だったり保護機能が弱かったりします。場合によってはですね、これ大きく問題になりましたけども、これはちょっとメーカー様言わせていただきますね。ダイソンの純正ではないものが出回っておりまして、これ中国製品なんですけども、これによって発火が起こったというケースが、頻繁にございます。でこれ純正ではないですし、でしかもどんな形で発火が起こるか予測ができません。純正のものではないということもあって、でどこでどんなことが起こるか分かりません。実際に本当に破裂のような状態から発火が始まったケースもあるようですので、非常に危険です。コストを抑えたことで危険な目に遭ってしまうケースってやっぱりあると思います。で純正じゃないものを使うということが意外と大きなリスクを持っていることを知っておいていただきたいなと思います。本当に、ね、安全面的にリスクがあるので、本体を傷めるだけで済まない場合があります。本当に気をつけてほしいなと思います。で、どれだけ気をつけてもバッテリーは 2,3 年で劣化を体感する人がほとんどで、毎日使う人、強モードが多い人はもっと早い可能性があります。でバッテリー交換をね検討される方もいらっしゃるんですけども、意外と高いです。1万から2万え、場合によっては定額修理に入れ込まれていて3万4万取られるものもあります。本体が高額な機種ほど高い可能性もありますし、年数が4年5年経過するとわざとその代金を上げているメーカー様もあったりします。で交換するか買い替えるか悩むところだとは思いますけれども、使い方次第かなと思います。頻繁に使用されていて、でバッテリーがその消耗するだけの正常な使い方をされている場合は、1万2万でも交換していただいた方がいいかなと思いますし、これがねほとんど使ってなくて、でこんな風になっちゃったんだよねみたいな感じで交換されるのであれば、ちょっと高いかなと思っていただいた方がいいかもしれないです。バッテリー式のものを選ばない方が良いのではないかという風なご提案させていただく場合もあります。なので使い方によってそれが高いと感じられるか低いと感じられるか、まあ無難だなと感じられるか、これはご家庭によっても変わってくるかなと思うので、 バッテリーの交換には1万から2万はかかること。で、中には修理に出さないと交換ができないタイプもありますし、ご自身で交換すると安く済む、9000円前後ぐらいで済む場合もあったりしますので、どれが一番良いかで選んでいただけたらなと思いますが、バッテリーの交換にはそれぐらいお金がかかるんですよということを知っておいていただけたらなと思います。判断基準としては、本体は元気だけどバッテリー交換、ヘッドやモーターも微妙な場合は買い替えていただいたりっていうのも見極めポイントかなとは思います。で、コードレス掃除機の不満のほとんどがやっぱりバッテリーの問題だったり、ヘッドだったりとか、いろんなところはあるんですけど、バッテリーのその交換がサイクルが早いということで不満を持たれる方結構いらっしゃったりします。ただこれ故障じゃなくて仕様ですし、寿命を縮めているのがその強モードでの仕様だったりとか、満潤でしっぱなし、高温環境、あと放置している非純正バッテリーっていうこともあったりしますので、コードレス掃除機は消耗品というふうにご理解いただいて方がいいかなとは思います。スマホと同じ感覚という風ですね。皆さんなかなかね、そういう風に感じられない方もいらっしゃるので、それによってはコードレス掃除機よりもキャニスター型でコードのついたものの方が合ってるかなという風に感じられるお客様もいらっしゃいますので、その場合はね、コード付きのものの方がという風にご提案させていただいたりすることもあるんですけど、できればね、お客様が、こうしたいっていうものに合わせてね、ご提案できればなと思うので、ある程度、その、交換時期が、サイクルがあるということを、知っておいていただいた上で、ご使用いただけたらなということで、今日はね、クリーナーのバッテリーと、NG なね、使い方についてお話をさせていただきました。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいなと思います。ハロプリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。免許を取って4月から働き出したこうちゃんを全力応援するアミヤモンスポンサー&おはようございます。いつもありがとうございます。おはようございます。あそこにさくらんぼがなってる。うん、でかでも美味しそう。アミヤモンの家電の話はかなり細かい内容で伝えてくださるので、なるほどというところもあれば、それ知らなかったっていうのもあるので毎日楽しみです。僕も飲食店で働いているので、いろんなお客様がいらっしゃいますが、クレームを面倒と思うのかはそれぞれですよね。自分の勉強になると思ってクレームを吸引するアミヤモンが一番強いと思いますということで、ハルプリマウイラさんありがとうございます。クレームってお店側のミスによってお客様にご迷惑をおかけしてしまって起こることもあるし、お店側が良かれと思ってやったことがお客様にとっては不利益が発生してしまったりとか、お客様の意向を汲み取れなかったがゆえに起こっているものもあれば、お客様の明らかなわがままだったりとか、その叶えられないようなことを叶えてほしいというような要望があって、それはちょっと難しいということから起こっているケースもあるし、本当にいろいろ様々だとは思うんですけど、でもそのわがままだったりとか、そういうことをしてほしい、こういうふうにしてほしかった、こうじゃないのはおかしいっていう、そのいろんな意見があるからこそ、その今まで自分が仕事をしている上で気づけなかった視点とかに気づかせてもらえる時もやっぱりあるし、あ、そっか、そういう風に感じてる人もいるんだとか、あ、そっか、この家電をこうやって使いたいと思ってる人もいるんだとか、あとはクリーナーとかでもそうですけど、そんな風にお手入れが必要だなんて思わなかったみたいなね、ケースもやっぱりお客様が思ってなかった、想像してなかったようなことがその家電を買うことで起こってしまうことで起こる不満だったりもあるわけですよ。で、その不満自体もお客様自体がそのなんかね、わがままで言ってるケースっていうのも明らかにそうだっていうのも、もちろんあったりはするけど、でもそれをお客様がそう思うものが家電として実現したら、もっとお客様はその商品を買いたいと思ってくれるわけで、そのために日々家電 のその製造業をしているメーカーさんとかは、それを実現させるためにいろいろ頑張ってくれているし、そういう製品がこういうのもありますよ、ああいうのもありますよっていう提案を我々がさせていただくことで、お客様がより自分の理想に近い製品に出会えたりとか、まあ、そういう機会が出てくるわけですよね。お客様の意外な言葉だったりとか、ごもっともっていう言葉、全部そうですけど、全部が自分にとって糧になってるし、メーカー様だったりとか自分たちの仕事の糧になってることは間違いないから、まあ、もちろんね、理不尽的しかない怒られ方をする時ももちろんありますよ。でもそれもそういうふうに感じる方もいらっしゃるっていうことが分かることで、自分自身がより他のお客様に、あ、じゃあこういうふうにしようって思える瞬間に変わったりとか、自分の成長にもめちゃくちゃつながってるから、ありがたいと思ってますね。もちろんね、そのお客様の対応で時間に追われて、で、そのね、他のお客様への対応がね、なかなかうまくいかなかったり、時間が取れなかったりして、迷惑をかけてしまうというケースもあるので、もちろんね、すべてにおいて時間をかければいいというわけではないから、バランスをとってね、きちんとやっていかなければいけないところもあるんですけど、でもすべてが学びになるというか、どうしたらこのお客様の気持ちを軽くしてあげたいとか、すっきりさせてあげられるだろうって考えることが、次のお客様への満足度のものにもつながったりもするので、私としては本当にありがたいものだなと思ってますね。本当にどう捉えるか次第だと思います。なんかめんどくせえなとか、やりたくないなとか、もう対応したくないなって思えば、それは苦でしかないし、お互いに苦でしかないですからね。怒ってるお客さんだってわざわざ時間使ってくれてますからね。無駄な時間を使ってるにね、させたくないですもんね。お客様にとって、あ、言ったことで良くなったとか、よりいい方向に行ったって思ってもらえた方が、お互いに気持ちもいいですからね。それにはやっぱり客観的な視点もそうだし、お客様からいただいた言葉それぞれ本当に一つ一つだったりとか、お客様がね、たまたまその持ってきたその商品のトラブルから気づけることってめちゃくちゃいっぱいあって、宝でしかないんでね、ありがたい場所だなと私は思ってますね。もうまだまだですから、もういくらでもこれはもう吸収するとこがいっぱいあるんで、これからも吸収しまくってやろうと思います。それをね、また自分の糧にして、自分のそのね、接客だったりとか対応の、テクニックに生かしていけるようにしてやろうと、思っております。ハルプリマ皆さん、ありがとうございます。そんなこんなで、私の SNS のフォローよろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッズ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄に私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーは私でございます。ぜひね、私の SNS のフォローをよろしくお願いします。そして出演情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。イクサガミという作品に豆粒以下ではございますが、エキストラ出演させていただいております。主演は岡田純一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど、豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。原作の小説版、漫画版も出ておりますので、合わせてチェックしていただけると嬉しいです。そして怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが、意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。そして10月31日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。ソバック実験パフォーマンスボリューム2、14時から16時から18時からと3部制1800円ワンドリンク付き。主演後にはトークタイムもございます。これだけ間近な位置でダンサーの動きが見れる、なかなかない機会となりますので、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います。興味のある方、 DM やコメントお待ちしております。そしてマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイトは概要欄にあります SNS とまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなコーナーで、今日も一日ご安全にいってらっしゃい。